聞けばあの日がよみがえる。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは、姫戸地区の豚小学校です。明治9年4月、公立姫浦小学校豚文教場として開校。昭和23年4月、姫戸小学校豚文校となる。昭和47年7月6日、上天草集中豪雨災害により校舎流出。昭和49年9月6日、新校舎を浦里に新築落成。昭和50年4月1日、姫戸小学校より独立し、姫戸町牟田小学校となる。昭和51年2月、校歌制定。平成22年3月、姫戸小学校に統合され、閉校しました。牟田小学校の思い出をお話しいただきますのは、牟田小学校閉校の時に校長として勤務されました、平田素直先生です。校歌の思い出は何ですか？
はい。私の母校の牟田小学校の前身である姫戸小学校牟田分校には校歌がなかったように思います。その代わりに担任の先生が作られた牟田分校の歌を歌っていたような記憶があります。昭和50年に姫戸小学校から独立し牟田小学校となり、その時に作詞を長森茂先生、作曲を鎌地清先生が担当されて牟田小学校の校歌が作られたようです。この校歌には白縫い会や白竹などの牟田地区の大自然の風景が軽快なリズムに乗って描かれています。在職中、子どもたちが歌うこの校歌を聴いていると、牟田っ子のたくましさや躍動感を表現した素晴らしい校歌だったと感心したことを思い出します。
校長先生として学校行事の中で心に残っているものは何ですか？
やはり平成22年3月の牟田小学校の閉校式です。母校の閉校という歴史的な場面に校長として携わることができた喜びは格別なもので、私の教職生活最大の思い出になりました。
校長先生として一番の思い出を教えてください。
校長として在籍したのは閉校時のわずか1年間でしたが、閉校に携わる中で児童、保護者、地域や関係者の方々、学校の職員が一体となり牟田小学校を閉校することができました。本当にありがたかったです。一番の思い出は、閉校へ向けて子どもたちや先生方と様々な準備をしたり、地域の方々にお世話になったりする中で、自分自身のふるさとである牟田地区の良さを再確認できたことです。
最後に後輩たちへのメッセージをお願いします。
私が退職を迎えたのが牟田小学校の統合先である姫戸小学校でした。現在も牟田地区の子どもたちはスクールバスで姫戸小学校へ通学しています。閉校式が近づくにつれ、牟田地区の多くの方が昭和47年7月6日に発生した天草上島大水害のことを昨日のことのように話されていました。当時の牟田分校の校舎が一瞬にして流された中、児童64名、職員6名全員の命が見事なチームワークで奇跡的に救われました。この100年に一度と言われた未曾有の大水害で、地域の方々は奈落の底に突き落とされたような心境の中、牟田分校の子どもたちが全員無事というニュースは多くの人々の明るい希望の光になったということです。当時の分校主任の先生は、子どもたちがみんな先生の注意を守ってくれたのが大きい、またある新聞社は先生と児童、 上級生と下級生の呼吸がぴったりだったからと評されています。姫路小学校在校生の皆さんはこのことについてたくさんの方から聞いているとは思いますが、歴史に残る牟田分校のこの事実を決して風化させることがないよう、先輩たちの教訓として皆さんの後輩や将来生まれてくる子どもたちにもぜひ語り継いでくれたらと願っています。
ありがとうございました。それでは牟田小学校の校歌をお聞きください。ここからは天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーではふるさと天草市を離れ各地で活躍する皆さんをご紹介します。
佐伯小学校佐伯中学校出身の山城優子と申します。高校まで天草におりまして、卒業後は福岡の大学に進学、その後鹿児島のテレビ局に就職をして現在は東京でフリーアナウンサーをしています。熊本や天草の話題を見つけては SNS で発信をしたり、熊本天草関連のイベントのお手伝いをしたりして天草の魅力をお伝えしています。最近は天草が舞台となっている映画マサリの島の上映プロデュースプロジェクトに関わらせていただいています。映画をより多くの方に見てもらう、知ってもらうために、その後天草に足を運んでいただくためにふるさと住民の方々といろいろと企画を考えて制作をしているところです。天草への思いというのは私の中では常に心にあって、天草イコール家族だなと思っています。例えばテレビやラジオ、 雑誌などで天草の話題が取り上げられていると家族が出ているみたいに真剣に主張しますし、天草のことを褒められていると嬉しくなります。あとスーパーで天草産の海産物、野菜、果物を見つけると必ず手に取って買ってしまうほどです。なので常に私の中には、心の中には天草というものがあって、同時に支えられている家族みたいなものだなと思っています。今天草は少子高齢化が進んでいますけれども、地元に帰るとサイツのおじいちゃんおばあちゃんみんな元気でニコニコしていて、子供たちのことも地域全体で見守ったり可愛がったりしてくれているので、まあ、ここが私はすごく好きなところでもあるんですよね。なのでこれからも子供からお年寄りまでみんな笑顔で楽しく過ごせるところであってほしいですし、みんなが笑顔になれるようなワクワクできるようなことを私も作っていける一員になれたらいいなと思っています。埼玉町出身の山城優子がお伝えしました。
続いてご紹介するのは天草地区の福礼義中学校です。昭和22年、天草村立福礼義中学校として創立、校章制定。昭和23年、校舎落成。昭和38年、校歌制定。昭和46年、小中合同給食室落成。昭和51年、天草中学校と統合し、天草中学校福礼義教室と改称。昭和52年、福礼義教室が廃止され閉校しました。福礼義中学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の柳田達希さんです。まずは自己紹介をお願いします。
はい、私は福礼義中学校昭和41年の卒業で柳田達希と申します。現在は高齢者のニーズに応じたお手伝いをしています。
福礼義中学校の校歌を聞くとどんなことを思い出しますか？
今は、昭和52年に廃校になり、その廃校の跡を見るたんびに同級生あるいは同窓生と楽しい思い出、いろんな楽しい思い出が蘇ってきます。特に運動会とか、まあ校歌には運動会ないんですけども、まあ楽しい思い出というのは、校歌の楽しい思い出というよりも、まあそういった思い出というのはあります。同級生の顔と同時に校歌も心の中から蘇って、つい口ずさんでるという感じでございます。
学校生活で一番の思い出は何ですか？
やはり運動会ですね。運動会というのは当時は珍しく、地域を挙げて小学校も中学校も青年団も婦人会も地域を挙げてやってたと。で、赴任してこられた先生方が一番驚いていらっしゃったと思います。
忘れられない先生はいらっしゃいますか？
中学3年の時に担任をしていただいた岡田新平先生です。我々の現在に至る一番の基礎を作っていただいた方じゃないかなと思っております。人間的にも非常に真面目な先生で、まあ、同窓会の度に誘ってまた来てくださっております。個人的には、就職試験に連れて行ってもらってですね、あの時頑張ったなと個人的に言ってもらった、それはもう非常に私としては印象に残っております。
最後に今後の抱負について教えてください。
現在主に仕事をしている内容として、高齢者のニーズに応じた対応をしています。高齢者がですね、手助けを求めている場合は自ら進んで元気で過ごしていただけるようにしていただければいいんじゃないかなと思うんです。
ありがとうございました。それでは福礼義中学校の校歌をお聞きください。 続いて神山草市ふるさとだよりのコーナー、桑田拓海さんよりご紹介いただきます。
神山草市からお届けするふるさとだよりのお時間、今回は神山草の観光ブランドコンセプト、斜め上神山草についてご紹介します。さて皆様、斜め上神山草ってご存知ですか？天草地域の斜め上に位置する神山草、海や山、自然の恵みで育った食材、景色などの豊富な資源に磨きをかけ、みんなの予想を超えていくといった斜め上なイメージを知ってもらうために掲げた神山草市の観光ブランドコンセプトです。みんなの予想を超え、いろんなことにチャレンジしていく神山草を、これからも応援よろしくお願いします。以上、神山草市からふるさとだよりをお届けしました。
続いて嶺北町ふるさとだよりのコーナーです。
嶺北町役場商工観光課の菊恵と申します。嶺北町の旬の情報をお伝えしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、御城印ってご存知ですか？神社仏閣を参拝した記念にいただく御朱印は有名ですが、そのお城バージョンです。嶺北町の富岡城の敷地内にある嶺北町歴史資料館でも御城印を販売しております。現在販売している御城印とは別に、今季節限定の春バージョンの御城印も販売中です。1枚300円で、通常版と限定版の2枚セットは500円と少しお得になっております。6月からは夏バージョンも販売されますよ。富岡城は島原天草一揆で幕府側の拠点として一期生からの総攻撃を受けましたが、必死の守りで落城を免れました。難攻不落の城、富岡城の御城印には落ちない御利益があると言われています。郵送販売は行っておりませんので、富岡城の登場記念にぜひ購入されてはいかがでしょうか。
私の校歌ふるさとだより、いかがでしたか？次回は大島小中学校、大浦小学校の校歌と思い出をお送りします。来週もこのお時間をお楽しみに。